お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、エペソ人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はエペソ人への手紙6章12節から15節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エペソ人への手紙6章の学びをしていますが、6章の12節。私たちの格闘は血肉に対するものではなく、主権、力、この暗闇の世界の支配者たち、また天にいる諸々の悪霊に対するものです。打ち勝たなければならない霊的な敵がいるという事実は、旧約聖書ダニエル書の10章によく説明されています。ダニエルは祈っていましたが、何の答えも得ませんでした。彼は3週間も祈っていたのです。ダニエル書10章の2節から3節にはこのように書かれています。その頃私、ダニエルは3週間の喪に服していた。満3週間、私はご馳走も食べず、肉もぶどう酒も口にせず、また身に油も塗らなかった。ついに一人の御使いがやってきて彼に触れ、そして言いました。同じくダニエル書10章の11節から12節。神に愛されている人ダニエルよ、私が今から語る言葉をよくわきまえよ。そこに立ち上がれ。私は今、あなたに使わされたのだ。彼がこの言葉を私に語ったとき、私は震えながら立ち上がった。彼は私に言った。恐れるな、ダニエル。あなたが心を定めて悟ろうとし、あなたの神の前でへりくだろうと決めたその初めの日から、あなたの言葉は聞かれているからだ。私が来たのは、あなたの言葉のためだ。もしそれが本当なら、ダニエルには次のように尋ねる権利がありました。それなら、三週間の間、一体全体あなたはどこにおられたのですか。御使いが続けて言うことに耳を傾けてください。ダニエル書10章の13節。ペルシャの国の君が、21日間、私に向かって立っていたが、そこに大地の君の一人、ミカエルが私を助けに来てくれたので、私は彼をペルシャの王たちのところに残しておき。御使いは悪霊たちとの衝突の中にあり、それに勝つために戻らなければならなかったのです。これがその時に起こっていた霊的な戦いであり、同じように私たちも今日そのような霊的な戦いの中にあるのです。これらの悪霊は前に組織化されていると言いました。主権とは国々を監督している悪霊たちのことです。彼らは将軍の階級に相当します。力とは人間に取り付こうとする一兵卒の悪霊たちです。暗闇の世界の支配者たちとは、サタンのこの世での仕事の責任を持っている悪霊たちです。また天にいる諸々の悪霊とは、宗教の責任を持っている天のところにいる悪霊たちです。サタンはよく組織化されたグループを持っており、サタンの組織が今現在この世を操作しているのです。悲嘆、心痛、苦しみ、 人生の悲劇は、その背後にサタンの働きがあるのです。サタンこそ今日の世界中の大きな問題の根本的な原因なのです。さて、敵の居場所はわかりました。敵は霊的な存在です。この悪魔的な軍隊を統率しているのはサタンです。さて、私たちはどこで戦いが行われているかを認識する必要があります。残念ながら教会は一般的に霊的な戦いを見失ってしまっていると思います。もし素敵な教会の建物があり、大勢の人たちを引きつけ、そして財源が十分満たされていれば、私たちは全てがうまくいっていると感じます。しかし教会の財政状態が戦いのある場所ではないのです。もしそれまで経済的にうまくいっていた教会が借金をし始めたならば、何かが間違っていることの印だということは認めます。実際そうなったなら、霊的な領域での戦いに負けたのだということを意味しています。そして次のような質問が出されなければなりません。教会のメンバーは、キリストのうちに立て上げられているだろうか。神様の御言葉が正しく教えられているだろうか。メンバーの間に愛と協力の精神があるだろうか。ゴシップは最低限に抑えられているだろうか。立法主義が実行されてはなりませんが、キリストにある兄弟たちの間の正しい関係が保たれていなければなりません。批判と苦々しさと憎しみの霊のあるところでは、神様の御霊は働かれることができません。教会はキリストを信じた人たちの人数について話すのを好みます。何人決心したかについて話すのが好きなのです。それでも、事実が煮詰められ、検討され、改心者と呼ばれる人たちを2年後に探したとき、彼らが消えてしまっていることに気づくこともしばしばあります。私たちは霊的な戦いが今日も続いており、人々は神様の御言葉にしっかりと立つべきであるということに気づいていないようです。人々が盲目にされ、あらゆる種類のカルトや宗教や偽の信条を持つ何々主義に取り込まれてしまうのは悪魔的な力の現れです。これらすべての結果として神様の御言葉は、ある教会や団体の中で無意味になってしまうのです。これはサタンとサタンの悪魔的軍勢である敵の働きです。エペソ人への手紙6章の13節。ですから邪悪な日に際して対抗できるように、また一切を成し遂げて固く立つことができるように、神のすべての武具を取りなさい。私たちは敵を確認しました。今パウロは防衛のために用意されている武器を確認し始めます。信者はどこにも攻撃し、進撃するようにと促されてはいません。この箇所全体の鍵は、立つという言葉です。聖書は信者のことを巡礼者として語っています。私たちは巡礼者としてこの世を歩むべきなんです。聖書は私たちが証人であって、地の果てにまで出て行くべきであると語ります。運動選手として私たちは走るべきです。私たちは主イエス・キリストに目をしっかりと止めて走るべきなんです。ヘブル人への手紙12章の1節から2節にはこのように進められています。私たちも一切の重荷とまとわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。信仰の創始者であり、完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。ところが、 聖書が私たちを戦士として語るとき、私たちは立っているべきだというのです。何年も前に、伝道者ビリー・サンデーが、講壇の上で自分は悪魔と戦っていると言って、とても多くの注目を集めました。その中には、真理の大きな要素があったと思います。なぜなら神の御言葉を伝えることは、確かに霊的な戦いだからです。神様の御言葉が述べ伝えられ、福音が語られるところ、どこででも戦いは続いています。それが今日の戦線です。敵はそこで働いているのです。敵はドヤ街で働いているのでも、土曜日の夜にどんちゃん騒ぎをしているのでもありません。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。何年も前、若い説教者としてユースフォアクライストで活動的に奉仕をしていたとき、私は毎週土曜日の夜に出かけていました。私たちはその頃よく、土曜日の夜は悪魔の夜で、私たちはそれを主の夜にしているのだと言っていました。しかし今は、私は何年も状況を観察してきて、悪魔は土曜日の夜は家で床についていたのだと思います。悪魔は次の朝に教会に行くことができるようによく休んでいたと思うのです。なんでサタンが自分の仲間と戦う必要があるでしょうか。彼らはサタンに属しているのです。サタンが彼らのことを誇りに思っているかどうかはわかりませんが、サタンは霊的な戦いのあるところで戦っていたいと思っているはずです。個人的に私は一度もこの戦いを続けなければならないと感じたことはありません。つまり私が攻撃しなければならないと感じたことは一度もないという意味です。神様の命令は戦いなさい。ではなく、立ちなさいです。攻撃を仕掛けるのは悪魔の方です。しかし私たちに与えられた命令は、一切を成し遂げて固く立つことです。賛美歌379番に、進めクリスチャンの兵士らよ、戦うために行進せよというくだりがありますが、私はこの歌を熱意を持って歌ったことはありません。信者はむしろ、賛美歌380番にあるように、立ち上がれ、イエスのために立ち上がれ、十字架の兵士らよ、と歌う方が聖書的だと思います。邪悪な日に、ただ立つことができることが信者にとっての勝利なんです。今現在私はとても多くの教会を見て、悲しく思っています。私は地域教会と地域の牧師たちを愛しています。とても多くの素晴らしい牧師たちが戦いを戦っているのです。彼らは今日本当に最前線で戦っている人たちです。私はとても多くの聖書カンファレンスに講師として行きますが、それは彼らを助けたいからです。私は長い間牧師をしてきました。かつては大きな教会だったのに、出席者がガクンと下がってしまった教会を見ると、心が痛みます。それはその教会で、霊的な戦いが行われていたという事実に、教会員たちが盲目だったのです。どうでしょうか？これを聞いているあなたは、自分の牧師のために、土曜日の夜に祈っておられるでしょうか？牧師を批判するのではなく、彼のためにぜひ祈ってあげてください。彼はあなたの祈りを必要としています。なぜなら、悪魔がもう十分なほど彼を攻撃しているはずだからです。あなたは神様の御言葉を述べ伝えている人を十字架につけようとする群衆に加わる必要はありません。イスラエルのために、アロンとフルが、モーセの手を高く上げて支えていたように、あなたも自分の牧師の手を支えるべきです。 エペソ6章の14節から15節。ではしっかりと立ちなさい。腰には真理の帯を締め、胸には正義の胸当てをつけ、足には平和の福音の備えを履きなさい。ここには、ではしっかりと立ちなさいとありますが、彼が信者にこの勧告をするのはこれで4回目です。これはパウロが立つことを前面に出し、軍曹のように命令している唯一の箇所です。前には彼はエペソ4章の1節にあるように、あなた方に進めますという表現を使いましたが、今は立ちなさいと命じています。私たちは立っているだけでなく、私たちを守る一定の武具を身につけているべきです。私たちは悪魔の策略に出し抜かれるべきではありません。悪魔の攻撃に具体的に備えるべきなのです。腰には真理の帯を締めとありますが、この当時の衣服は腰に締める帯によって兵士の制服のすべての部分が固定されていました。ですから帯は不可欠なものでした。正直に言いますと、帯をなくしてしまったらすべてのものをなくしてしまうのです。衣服ははだけ、ズボンは落ちてしまいます。喜劇ではこれはお決まりの出来事で、ズボンが垂れ下がったままで走ったり、戦おうとしている人を見ると人々は笑います。その光景は喜劇のお決まりのシーンとしてはおかしく見えますが、戦いの中ではおかしくありません。過去のある偉大な戦いが勝利したのは、部下たちに敵が寝ている間に彼らのベルトを切れと命令した一人の賢い将軍のおかげだと言われています。次の朝、敵の軍隊は自分たちのズボンを押さえるのに忙しくて銃を撃つことができず、彼らはそれで負けたというのです。私たちは敵の面前で真理の帯を締めるようにと命じられています。真理はすべてのものを結合するのです。真理とは何でしょうか？それは神様の御言葉です。私たちには神様の御言葉を述べ伝える人々、そしてただ御言葉が書かれている通りに述べ伝える人々が必要です。今日、証しをする人たちは大勢います。フットボール選手や野球選手や映画スターやみんなが証しをしていますが、彼らの多くは聖書をよく知りません。私たちには腰に真理の帯を締めている人たちがどうしても必要なのです。彼らは神様の御言葉を知る必要があります。残念ながら、あらゆる脇道にそれて、カルトや何々主義に走ってしまった有名人たちがたくさんいます。とてもワクワクするような証もあることは認めますが、でも、そのような証がそこに立って、今にも自分のすべての霊的衣服を失おうとしている人たちによってなされているのです。彼らは神様の御言葉である真理の帯を締めていないのです。一つ一つの武具はまさにキリストを語っています。私たちはキリストにあって天の者たちと共にいます。私たちはこの地上を歩むためにキリストを身につけるべきなのです。パウロはすでに私たちにキリストを身につけるように命じました。主は真理である方であり、私たちは自分の生活の中で主を身につけるべきなのです。イエス・キリストに栄光を期さないような証はすべきではありません。あまりにも多くの証が個人に栄光を期しています。私は素晴らしい運動選手でしたとか、私は素晴らしい演奏者でした。今私の素晴らしい才能をイエス様にお捧げしますなどといった具合です。結局彼らはご自分の者たちの中に私がいるなんて主は本当に幸せだと言っているのです。主がおられることがあなたにとって幸運なのです。 主はあなたが主を信じた時も、また私が主を信じた時も、大した得はなされませんでした。私たちはこの世の目に誰か偉大なものとなることが必要であるような印象を受けます。しかし私たちに必要なのは、キリストに栄光を期する証ができるように、私たちが真理の帯を締めることなのです。キリストは真理です。真理だけが間違いと戦うことができるのです。またここには、胸には正義の胸当てをつけとありますが、キリストは信者の義ですが、この正義には信者の実際的な正義も含まれていると思います。自己満足の正義は胸当てとして役に立たないものですが、でもその下には神様と正しい関係にある心と良心とがあるはずだと確かに思います。戦いを続けようとするときに告白されていない罪があるのは敵にしてやられてしまいます。そのようにしていて敵に勝つことは絶対にできません。またここには、足には平和の福音の備えを履きなさいとありますが、立つためには靴はどうしても必要です。靴は信仰の土台を語っています。私たちには良い、信頼できる土台が必要です。そして私たちには基礎的な土台が必要なのです。敵とつかみ合いの戦いをするときには、足がしっかり固定されていることを確かめることが必要です。どうでしょうか？あなたの足は、岩なる方にしっかりと固定されているでしょうか？キリストこそ、この世でのあなたの不動の土台です。すでに据えられているイエス・キリストという土台の他には、誰も他のものを据えることはできません。第一コリント人への手紙3章の11節でパウロはこのように述べています。というのは、誰もすでに据えられている土台の他に、他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。私たちはキリストの上にしっかりと信仰の基礎を置かなければなりません。今日神様に反抗的な世と暗闇の霊的な邪悪さの中で、私たちはどれほど主を必要としていることでしょうか。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は兵士の防備というテーマで、エペソ人への手紙6章12節から15節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。